さらに感謝をなし、祈り聞き従っていきなさい。私は大きな展開を持ってあなた方に臨み、私の計画を豊かに表していこう。
この東京安定教会における中心的なメッシ、ユダヤ人大イスラエル伝道というのがこれからこの具体化していくと主が言えます。特に重荷のある方々は必要な祈りと必要なリサーチを成しておくようにと祝われます。
またイスラエル伝道を通してさらに発展していくこと、広がること、進んでいくことがあると祝われます。
また同時にこの主が語られていた旧東ヨーロッパから西ヨーロッパへの働きというのがこの進んでいきますが、特にこのヨーロッパにおけるこのユダヤ人の方々の歴史というのは、この必要なポイントを押さえて理解しておく必要があると主が言います。
私がヨーロッパの門を開いたのには大きな意味合いがあると主は言います。それへ多くの者たちがヨーロッパに入っていくと主は言います。その中で私は多くの事柄をあなた方に教え開き、目を開かせ、さらに私の技を進めていく。
特にこのヨーロッパの歴史の中でこの反ユダヤ主義というのがどういうことをもとにこの歴史の中で発展し動いてきて、またホロコーストまで至り、また現在に至っているかという、この流れは捉えておかなければならないと主は言います。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
その予言の言葉をありがとうございます。また2つのセミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。第一ヨハネの5章14節15節を開いてください。はい、お読みいたします。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それで最初にですね、ありえない話を2つほどして、それから入っていきたいと、こういうふうに思います。それでですね、ある時、入江さんに言われたんですね、パウロは霊を見るかって言われたんですね。私言ったんですね、時々見ますよって。そしたらですね、入江さんが言ったんですね、私はしょっちゅう見ると。でもみんなが怖がるから言わないとかなんか言ってました。で、霊を時々見る人。あれ全然いないの？一人いたか？誰だ？ ナオミちゃん他にいないの？あ、そう。精霊の働きがね、強くなってきてるので、皆さん心配しないでください。霊を見ます。下手に怖がることはないよね。それでですね、私たちが宣教チームでフィリピンに行ったときに、まあ、ダバオからマニラ経由で帰ってくるわけですが、マニラに行ったときにですね、飛行機の不都合でですね、帰れなくなっちゃったんですね。それでマニラに泊まるということになりました。そしてですね、マニラにチームで泊まったんですよね。そしたら、一人の姉妹がですね、言ってくるんですよね。なんか部屋にね、なんかいると。ちょっと気持ち悪いと。こう言ってきたんですよね。そしたらですね、その中の、まあ、ギスが言ってましたけどもですね、一人がですね、じゃあ僕が代わりましょうって藤井君が言ってきたの。もうバレてるよね。それでね、藤井君がね、泊まったんで、代わりに。そしたらですね、数時間経ってですね、藤井君が真っ青な顔をしてね、トントンって私のとこ叩くんですよ。そしてね、藤井君が言うんですよね。なんかいるって。それでね、結局私と交換したと。こういうふうになりました。それでですね、霊はいるんです。だから皆さんね、いると思ってください。ただ、霊と私たちの関係っていうのはですね、こういう関係なんですね。主の許しなしには霊は働いていない。つまり主の許しのもとにしか働いていないんですね。イエス・キリストの十字架の血潮によってね、霊はもうすでに打ち砕かれてます。神は勝利を取っておられ、私たちはその神の権威を持って霊を従わせることができる。イエスの御名によってですね。そしてですね、すべては益だから、許しのもとにしか働けないっていうことは何かっていうとですね、結局はすべては益になっちゃうっていうことなんですね。だから、怖がる必要はありません。怖がる必要はありませんね。そしてね、立ち向かえって言われてるから、立ち向かうっていうことをね、一つ重要なポイントとしてあるということをね、どうぞ覚えておいてください。精霊の働きが強くなると、悪霊の働きも強くなるのでね。それで驚かないように、どうぞ覚えておいてください。それとともにですね、スキーキャンプをママ市でやってるときに、お昼ご飯食べたんですね。そしたら、ヤマケンちゃんと一緒になって、たちと一緒になってね、言われたんですね、一緒に滑りましょうと。私言ったんですね、隔たぬ人とは滑りません。まあ私はね、暴言がうまかったから、暴言だけ。まあ何にもわかんない人はわかんないでしょうと思いますね。それでね、滑ってたんですが、一人でですね。うちの弟のスキーを借りてたんですね。競技用のスキーなんですね。競技用のスキーって長くて、簡単に外れない。初心者用は簡単に外れるから怪我しないんですね。で、乗ってたんですね。でもね、私、スキーをやりながらですね、止め方知らない。あーって言ってそのまま止まるか、倒れて止まるか、どっちかだったんですね。そしたらね、スキーがバーンと走り出しちゃってですね、あーって止まんない。そしたらここが合わさっちゃってですね、あーって言ってる間にですね、前転しちゃったの。前転した結果ですね、スキーはそのままくっついてますから、私の骨がね、いったんです。でね、しばらくね、大丈夫かなとは思ってたんだけど、まあ、折れたんだろうなと思ってですね、キャンパーが見つけてくださってですね、そしてですね、接骨院行ったんですね、下のね、膝なんかの。そしたらですね、接骨院の人がレントゲンを取ってですね、こうなってるとかなんか言ってね、でもね、入院の必要ありませんよって。これをね、こう引っ張ってね、こうつければね、そのままつきますからとかなんか言ったんですね。どうやるんですかって言ったら、引っ張るんですとかなんか言ってですね。そしたらね、 4、5人のね、屈強な若者が出てきてですね、何するんですかって言ったら、足引っ張るとかなんか言ってですね、足の折れた足を掴んだ人と私の上半身を掴んだ人でね、いやーとかなんか言ってね、うわーとかなんか言ってですね、そしてここでバカッとくっついたってお医者さんは言ってた。そしてね、お医者さんが言ったんだけど、まあ、そのままその日の夜に車でね、うちに帰っちゃって、そして病院行ったんですね。で、病院行きましたらですね、レントゲンの技師の人がね、これはひどいとかなんか言ったんですね。そんなこと言っちゃいけない、医療関係者が患者の前で。そしたらすいませんと言ってですね、まあ、これはひどいんだと思ってですね、認識したんですね。そしたらお医者さんのところ行ったらですね、まあ、ともかく入院であると、まあ、手術であるということだったんですが、言われるのはですね、ベッドが空いてないので2、3日うちにいてほしいと。それで、この状況だとね、かなり痛むだろうと。だから痛み止めと座薬を渡して、足りなくなったら取りに来てくださいと。こう言われたんですね。それでですね、もちろん痛くないようには折れた瞬間から祈ってますから、もうしっかりとそこに焦点を決めたんですね。で、面白いことに折れた瞬間から祈って、折れた瞬間から痛くない。そしてですね、どうなったのかっていうとですね、痛くない。だから、座薬は一つも使いませんでした。痛み止めもね、一つも使わなかった。で、神様はね、守ってくださいましたね。で、皆さんね、神様は祈りに聞いてくださいます。それで、ベッドに、入院して、ベッドに入ったらですね、隣に、若者がいたんですね。大学生がいてね。で、夜中中苦しがってるんですね。ギブスのなんか書いてる。治りかかってきたら、かゆくてしょうがないみたい。そして私に言うんですね。かゆくなります。すごくなります。って言ってね。孫の手みたいのを買っといた方がいいですとかね。こうやったらいいですとかなんか言ったんですね。それでこれはまずいなと思ってですね。祈ったんです。かゆくなくなるように。全然かゆくない。で、私ね、かゆいんですよね。でもね、全然かゆくない。全くかゆくない。そしたらね、途中でね、薬が合わなくて薬疹が出ちゃったの。薬の湿疹。これかゆいんです。看護師さんが言ってくるんですね、かゆいでしょうって。全然かゆくない。全くかゆくないと。その時にですね、祈りの意欲。これをね、非常に強く感じ、主をあがめました。皆さん、祈りは聞かれますよね。どんどんどんどん祈ってください。で、先週ね、祈った人、癒しのために。あ、何人かいらっしゃいますね。宿題出てるよ、宿題。で、癒された人、間違いなく何癒された？
喉の痛みがあって、
うん。治った。感謝します。他にいらっしゃいます？まあどんどん祈って、いたか。エルサレムさんは？手がなかった今。何癒された？
左側の足全体が痛くて、特に膝が痛かったんですけど、何回か祈るうちに癒されました。
あ、プレイドロー、感謝します。癒しが起こってくるので、どんどんどんどん祈っていてください。私もね、しょっちゅう癒し、病気がたくさんあるってことのね、利点はね、たくさん癒しが起こるっていう、それを見れることはね、素晴らしいなと思いますね。で、この後にね、神の奇跡の働きが待ってますから、今からすでにそれが起こり始めてますからね、ですね、どんどん祈っていただきたいと、こういうふうに思いますね。その中で皆さんをね、大きく用いてくださいます。それで、白馬のキャンプの映像がありますんで、これを見ていきたいと、こういうふうに思います。
Hi, I'm Naomi.
Hi, I'm Chastity. And we want to welcome you to the 22nd annual Summer Hakuba Camp.
here in Hakuba, Japan. We want to give you an inside look as to what these 4 days look like, so let's get started.
私は何をしようとしてるいいですか触れようとしてで皆さんに触れようとしてどうして触れようとしてるのか愛されてるからですからそしてですね誰よりも私たちを愛してくださる方はこの場にご臨在されていてそしてね触れようとしてる
Hakuba Camp 2021
私の白馬キャンプもとっても楽しかったです。
ハッピーです。イエーイ。
バイキング美味しかったです。
これすごい滑らかでとろけます。
Now, we're getting ready to start the Under 21 and Kids J-Gospel Contest. Now, let's take a look.
Sing it. How was it?
Fun.
Gospel, do you like
it?
I like it. Thank you.
Congrats, Orange and Ishrin. We're also excited to see what you will accomplish with the gospel. We're finally here at the 21st Annual J-Gospel Contest Final in Hakuba at the Omachi Philharmonic Hall. Gospel groups have gathered from all over Japan and the rest of the world to compete in this contest. And we are crowning our champion here today. So exciting! Here we go!Here is this year's top 10. What an end to an incredibly exciting day. Want to congratulate Gifts and Jerusalem for their great wins, and we can't wait to see the exciting works that are in store for Jabe Gospel. Fun isn't over yet, so let's keep watching.
時はやはり人々の救いが表されてくるわけです。で、人々が救われるために私たちが誰かの福音を語っていかなきゃいけないわけです。それは私たちです。で、この TLEA っていうのは終わりの時のリバイバルの使命が与えられている教会なんです。教会全体に与えられている使命っていうのは皆さん一人一人に対してもそれが与えられているっていうことをもう一度しっかりと捉えてですね、そして神の言葉を聞いていっていただきたいと思います。
この白馬というところに我々がいるということはですね、主の特別な導きの中にあって非常に強い意味があるということですね。黙示録における白馬の働きを神様はっきりと意識させるとともにですね、その働きと技をね、主が開いてきているそのポイントであると。で、皆さんね、主の導きのわからない人、主の手がここにあります。生ける主の計画に気づかない人、主の計画はここにあります。生ける主の恵みに気づかない方、主の恵みはここにあるのです。そしてね、今ね、違う時代になろうとしているんです。それは何かというと再臨が近づいてきてるんですね。そしてね、再臨前の混乱と災害とね、主の特別な働きの時代に来てる。聖霊があなた方に望む時って書いてあるんですね。聖霊が働く時、聖霊が私たちのうちに働く時に、なんて書いてあるのか、証人となるって書いてある。聖霊が働く時にイエス様は生きておられるよ、イエス様の愛は真実だよ、イエスは奇跡を行われるよ、イエスはですね、癒しを行われるよ、私は知ってるんだから、イエス様を、私はイエス様の愛を知ってるんだから、私はイエス様の素晴らしさを知ってるんだから、皆さんは証人となるのに召されたい。すでに聖霊によってですね、
イエス様も体験されたのではないと思いますね。しかしもっと強く、もっと素晴らしい形で、もっと激しくですね、主は望み始めています。そして皆さんはですね、皆さんを通したらね、主の技をその中で見ていくっていうのをね、覚えておいていただきたい。
We hope you enjoyed your time with us. We look forward to you joining us online or in person next year. See you soon!
Bye!
3月にコロナの影響でね、キャンプが中止になったんですよね。で、その時にですね、ちょっと私感じたことがあるんですね。なんかね、TLEA 全体の霊的な影響がね、ちょっと薄れてるなって感じたんですよね。霊の力が薄いなってね。で、それでね、ちょっと一つ実際的なポイントが見えてきました。白馬のキャンプっていうのはですね、その主の実家全体に霊的な力を与える一つの恵みのポイントであったっていうことを感じますし、今回のねキャンプの後を見ますとね、まあそういうふうに感じている人はね、疲れている人が多いみたいですけどね、私ね、勢い、まあ、眠りの勢いを感じている人もいるかもしれませんが、ちょっとね、それを感じるんですよね。で、まさに特別な意味合いを持ったキャンプであるなと、こういうふうに思います。それとともにですね、ちょっと感じたのは何かっていうとですね、インターネットのことが語られていますよね、たくさんね。そしてね、白馬のキャンプなんかやってみますとね、インターネットの講座とかそういう働きに集中してますよね。かなり多くなってますよね。ちょっとね、動いてきてるなと、こういうふうに思うんですね。それでですね、かつて我々は日本のキリスト教会のインターネットの働きにおいたので、ね、トップクラスだったと思うんですね。で、今はね、上の方だと思うけど、あんまり大したことないと。しかも日本のインターネットの働きって遅れてるから、アメリカとかヨーロッパに対してね、遅れを取ってると。で、主はね、それではいけないって言ってるっていう状況になってるなっていうことを感じるんですよね。で、こちら側もそれなりに変化はしてきてんだけど、このレベルじゃないなと、こういうふうに思います。それで、予言を通して主が言われるのはですね、何を言われてるのかというとですね、若い人に変わりなさいと。なんか話を聞いてみますと、小学校以上、ファミコン世代、ゲーム機世代が育っちゃってですね、あれが息になっちゃってね、使いこなせるんですよね。それでね、若い世代、73以下アイデアがあったならですね、アイデアを言ってきてください。それから何か重荷があるなら重荷を言ってきてください。変えろって言ってるから、だからそういうのが中心になってやっていくってことは重要な意味合いがあるっていうことを思いますしですね、インターネットとかコンピューターの働きっていうのをより効果的に用いるためにね、大きな益があるというふうに感じますね。ですからどうぞそのことを覚えておいてください。それとともにですね、グランドチャンピオンのこと言ってますよね。5年連続勝つとグランドチャンピオンって言ってるんですが、もう一つ意味があるんですね。それは何かというとですね、賛美グループに対して与えられている予言がね、主に3つあるんです。1つはですね、この間びっくりしたんですけどね、ちょっと前ぐらいからね、若いグループ、これが立ってくると。そしてね、持ち上げてくると。そうかなと思ったら、2世を中心にね、 次々と立ってきてますよね。今の状況になった時にね、この神の言葉の確かさに驚きます。それからもう一つはですね、何が言われているのかというとですね、ラスポーザは、ラスポーザいないよね、見てる人いるかな。ラスポーザはですね、白馬の順位がどんどん下がってきます。しかしね、用いられると。で、ラスポーザはですね、いろんな海外選挙によく加わってくるし、海外の時にはね、大きく用いられるんですね。まさにその通りだなと、特別な意味合いっていうのをね、ちょっと感じますね。それともう一つはですね、ギフツがまずリードする、こういう予告なんですね。で、それを聞きながらね、ちょっと思うんですよね。やっぱりそうだなと思います。例えば張永義先生の教会でやるとか、あるいは、いろんなところで働きが開かれるときに、より多くなところで開かれている。それとともに技術を通してが一番人々がね、教会にやってくる。それとともに救われたりなんかすると。確かにそれが起こっている。実際ね。で、それもあるんです。だからまず先行するっていうことを主が言われていてですね、まさにそういう状況の中にあるなと。で、この後はどうなるか分かりませんよ。一斉にみんながバーッと行くかもしれませんね。でもその中でですね、主が言われたことに従ってね、働きが大きく動いてきてるっていうことをね、ちょっと感じるんですね。で、皆さんに、ね、期待してください。皆さんにね、素晴らしい技と栄光が表されると。昨日は今日と変わらず、明日も変わらないっていう人はですね、熟睡してください。皆さんね、信仰が恵みを開くんですよね。で、今ね、私たちに神様は恵みを開こうとしてますが、信仰です。これを見といてください。それで26世紀の映像がありますので、それを見たいと思います。
今から約470年前の室町時代後期、世界の極東に位置する日本に西洋の革命的文化がもたらされた。その後の日本における戦いの様式を大きく変えた鉄砲、そしてキリスト教である。日本に初めてキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルは、2年3ヶ月の布教活動で現在の九州地方を中心にキリシタンと呼ばれるキリスト教信者を2000人得た。このことから、この地ではキリスト教というものが人々の中に脈々と根付いていくこととなった。時代は戦国時代へ。時の権力者が織田信長から豊臣秀吉へと移り変わり、それとともにキリスト教に対する国家対策も激変することとなる。キリシタン弾圧の始まりである。かつて秀吉は信長に従い、石山本願寺及び仏教徒による一向一揆の制圧に尽力している。彼は宗教の力が一つとなって時の権力に立ち向かってくる恐怖を直に味わった経験から、キリスト教とキリシタンの存在を危惧したのかもしれない。秀吉は見せしめとしてバテレンと呼ばれたキリスト教聖職者および一般のキリシタンたちの死刑を命じる。これが後に26世紀の殉教と呼ばれる公開処刑につながるのである。 秀吉の命により京都大阪で宣教師聖職者とキリシタン合わせて24人が捕らえられた。後にこの死への旅路に世話係として付き添った2人も自らの意志で殉教に加わり、彼らは26世人として歴史の片隅に名を残すこととなる。彼らはキリシタンの村が多く存在した長崎で処刑されることとなり、手始めに片方の耳たぶを切り取られ、牛舎に乗せられ教授を引き回された。その中の一人ルドビコ・イバラギは当時まだ12歳の少年であった。尾張、現在の愛知県から父と共に京へと出てきた彼は武士の子であった。叔父が奉仕していた慈善病院で、ルドビコもまた共に病人の看病に勤しんでいたと言う。あまり利発な子ではなかったが、彼の笑顔は人々の心を癒し、とても愛らしい少年であったという。ルドビコにはこんな逸話が残されている。26世人が京から佐賀の名古屋にある山本村に連行された時、寺沢半三郎という人物に出会った。彼は長崎奉行の弟で、26世人の死刑執行役を命ぜられていた。寺沢は26世人の信仰心というものに対して理解はあったものの、共感することはできなかった。それでも寺沢は彼らを丁重に扱った。寺沢は未だ幼いルドビコに自分の養子になることや故障になることを持ちかけたが、ルドビコはついに一度もその慈悲を受け入れ、うなずくことはなかった。キリスト教の信仰を捨てるという寺沢からの条件をルドビコは最後まで否定し続けたのだった。キリスト教の最大の教えの一つに、永遠に価値あるもののために生きなさいというものがある。彼はこの世の自由や名誉や栄華には一切興味がなかった。ルドビコにとって永遠に価値あるものとは、キリスト教の教えを捨てることなく最後までただ信じ続けることであったのだろう。山本村を出発した26世人一行は険しい峠道を登り、大村湾にたどり着いた。この場所はイスラエルにあるキリスト教の聖地の一つ、ガリラヤ湖と景観がとても似ていると言われている。彼らはこの地でひとときの休憩を許された。この美しい海を見つめながら、それぞれの心を癒していたのかもしれない。26世人の一行は峠を下って行き、園木の港から渡月へ向かった。3隻の船にそれぞれ乗せられ、渡月浦を渡った。しかしキリシタンが多い都立で殉教者が奪われることを恐れた護送役人により、彼らは船の上で一夜を過ごすこととなった。後ろ手に縛られ、身動きが取れない体を 彼らは互いに寄せ合いながらわずかな暖を取りつつ眠らないまま最後の夜明けを迎えたのである。26聖人の殉教の旅が終わりを迎えようとしていた。今日から長崎まで1ヶ月で800キロの道を彼らはほぼ徒歩で進んできた。彼らは死を恐れていなかった。その身に降りかかった全てのことに感謝を持って殉教という死の形を受け入れていた。ルドビコ、アントニオ、トマスの少年3人が賛美を歌いながら西坂の丘へと続く坂道を登っていく。朝西坂の丘にたどり着いた彼らの目の前には十字架が置かれていた。時が来た。目の前に置かれた26体の十字架に26人の殉教者が駆け寄り、1597年2月5日正午、日本で初めての殉教者の血が長崎西坂の丘を赤く染めた。26聖人が殉教した翌年1598年8月、豊臣秀吉は病に伏せるようになり、幼い我が子のことを心配しつつこの世を去った。彼はこんな辞世の句を残している。露と落ち露と消えにし我が身かな、なにわのことも夢のまた夢、我が身は露のように儚いものだ、なにわで我が身に起こったことは夢にまた夢だ。戦乱を生き抜き天下統一を果たし、この世の栄華を極めた男の人生は己の中に救う悪ことのない言い知れぬ欲望の恐怖と戦い続けたものであったかもしれない。この世は儚くやがて虚しく朽ち果てるものであると、時の最高権力者であった秀吉が悟っていたように、同じ思いを26聖人の一人もまた自身の愛する家族に残した手紙の中で語っている。信じる心や勇気を見失っていると感じるとき、彼らが残した行動や言葉が歴史の隙間から新しい風とともにそっと真実を語りかけてくれるかもしれない。
時代はね、大きく変わってきてますよね。今中国で千年の一度の洪水が起こってるでしょ。ひどいですね、あれもね。あんな災害昔なかったですよね、ちょっと前まではね。でまさに再臨が近づいてるってことをね、感じさせられるんですが、再臨が近づくときに 何が起こってくるかというと、まず主の技がね、より強く起こってきます。後の雨の力が表されてくる。それとともにですね、サタンの働きが強く起こってくる。反キリストを中心にね、その技が起こってきます。だから私たちはね、見えてるから、この主の働きのために、またこれから起こるおそらく迫害とか、ユダヤ人に対する迫害とかですね、クリスチャンに対するいろんな問題が起こってくるものと思いますね。それに対する備えっていうのはね、一つ重要であると、こういうふうに思います。それとともにですね、一つちょっと私がね、最近感じていることがあるんですね。それは何かっていうとですね、ユダヤ人伝道、ユダヤ人伝道ばっか言うじゃないですか。ね、パパパパパパッとね。で、ユダヤ人伝道って言った時にですね、感じるわけですよね。だってユダヤ人、再臨するまでほとんど救われないね。そう書いてある。そんなような状況でしょ。でもね、一つポイントがあるなっていうのを感じるんですね。それはね、144,000人、12部族の144,000人のユダヤ人が特別な形でね、黙示録に登場しているんですね。で、多くの方々はね、これを中心にね、たくさんの人が救われるんじゃないかと考えています。で、私は、このユダヤ人伝道を我々が主に持たされて言っているのはですね、その144,000人と結びついてくるんじゃないかと、こういうふうに思うこととね、それを中心に世界におけるね、救いが大きく、なぜそういうのかって、その前後に書いてあるんですよ。たくさん のクリスチャンたちがね、主をあがめているところがね、起こってくるっていうことがね、大きな関係があるっていうことを感じてますしですね、まあ、ことによっては我々がユダヤ人かもしれないから十分独ですね。で、我々がそうであったとしても、そうでなかったとしても、特にポイントになるのはね、ユダヤ人はほとんど使われないんだから。ただし144,000人は違う特別な12部族ですよね。だ、それとの関わりの中にあるんじゃないかと、こういうふうに思います。それでですね、神様の恵みというのは素晴らしいですね。あらゆる霊的な祝福をね、神様はご自身の内側に持っておられます。そしてね、それをね、私たちに注がれるのですよね。で、それを受けるためにはですね、何もする必要がないのです。何が必要なのかっていうとですね、信仰。信仰を通してね、それを受けるのですよね。だから皆さんがですね、神のあふれるばかりの祝福を受ける条件は何かっていうと、信仰です。もう時間ないからね、あんまり喋れないんだけど、また余計なことを言うから余計時間がなくなるんですが。で、じゃあ信仰というのは何かっていうとですね、祈り、聞き、従い、感謝をすると。これが信仰ですよね。それで、ある方が言いました。言ってくださいましたね。TLEA はね、奇跡が起こる教会だと。奇跡がいろいろ起こってると。で、起こってるんですね。私が見る限りそんな多くないけど、でもそれなりに起こってるんですね。じゃあね、起こってる理由は何かっていうとね、皆さんが感謝をしてるから、聞き従ってるから、祈ってるから。つまりね、信仰を使ってるから。でね、神様の恵みっていうのは信仰を通して表されるので、私たちはね、明確に意識する必要があると私は思ってます。信仰を用いることを通して、主の栄光が表される。このポイントですね。そしてね、この信仰のうちに一つ言えるのは何かっていうとね、告白。今、信仰の実践の3つを言いましたがね、その 中心のポイントとして告白がある。で、私たちはですね、信仰の告白をちゃんとやる必要がありますね。例えば我々はですね、誰よりも愛されてます、キリストに。まあ、みんな愛されてるじゃないかというかもしれませんが、最高の愛で愛されてるから、で、一人一人が誰よりも愛されているというような愛で愛されてるのですね。で、我々は誰よりも許されてます。だって罪何にもチャラにしちゃってくださったんだからね。我々はですね、天におけるあらゆる祝福をもって祝福されてます。で、我々ですね、神様のね、豊かな奇跡をもってですね、祝福されてるのです。これは事実なんですね。で、その時にですね、じゃあそれが現れてこないとするならばどういう理由があるか。というとですね、神様を助けてくれないなと。こんな苦しみはいつまで続くんだろうと。まだ罪の許しと永遠の命はあるけど、ね、私の人生パッとしないなと。で、この問題は解決できないんじゃないかな、神様にもと。そうなりますとどういうことになります？皆さん、不信仰なのです。そうなりますとどうなります？皆さんね、主の働きは起こらないんです。なぜ起こらないのかというとですね、我々が祝福されているのは単なる恵みなんです。で、恵みはね、信仰という管を通して表されるんですね。だから何度も言ってますがね、皆さんね、否定的な思いとか否定的な考えがあったときに、それをね、一週間やり続けてください。そうするとどうなるか。鬱になっちゃ困るからな。秋元牧師は病気にしちゃったなんて言われて、ね、皆さん、ろくなことは起こってまいりません。しかしね、私ほど愛されている者はいない。私ほど祝福されている者はいない。私の前にある問題はですね、それを通して主が栄光を表されるそのポイントであると。私は奇跡と栄光を見るでありましょうと。私は神の勝利を見るでありましょうと。そしたらどうなる？適当にね、積極的なことを言ってるんじゃないんですよ。私は聖書に根拠のあることを言ってるわけですね。起こってくるんです。技が起こってくるんですね。で、リバイバルのね、特徴があるんです。どういう特徴があるのかっていうとね、まず自分が祝福される。リバイバルっていうのはね、たくさんの人に奇跡とか祝福が行く働きでありますがね、まず自分が祝福される働きなんです。じゃあどうして祝福されるのかっていうとね、我々はね、天におけるあらゆる祝福をもって祝福されてるんです。もう用意されてるんです。神が与えてくださってるんですね。で、その時に私たちがですね、信仰を使うな。で、今日はね、告白。告白。これはね、大きなポイントになっているということですね。どうぞ覚えておいてください。皆さんが否定的なこととかね、問題意識の中に沈んじゃってもね、天国に来ます。十字架はそれよりも強い。だから天国へ行くことはね、心配しないでください。しかしね、主が与えている多くの恵みはね、失っちゃうということをね、覚えておいてください。お祈りします。天野さんお一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と御業を表してください。ちょっと耳が他の方向に向いている方がいらっしゃいます。神にの方向に耳が向いていないで、違う方向に耳が向いているので、そこからですね、主の恵みからずれてきている人がいます。これはちゃんと耳の方向をしっかりと主に向けるように主は語っています。天野さん、どうぞ豊かに導いてください。何か、信仰の賜物が働いて、こういうようなことが起こるとか、あの人はこういうふうに祝福されるって思いが来てる人がいます。 ちゃんと言ってきなさい。そうすることによってですね、その働きはより確かなものとして強まっていきます。天皇様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と御座を表してください。失敗したことをずっと悔やんでいる方がいらっしゃいますが、悔やんでいること自体が罪です。そのことを悔やため感謝をし、それで主に委ね、すべてが益となったということを告白しつつ主に従いなさい。その時すべてが益となるという具体的な技を見ます。その技の素晴らしさも感動して受け、涙を流して受けることになります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。それでは癒しのためにお祈りします。どうぞ、悪いところがある方はそこにご自分の手を置いてください。私が祈りますから、皆さん心を合わせて共に祈っていただきたいと、こういうふうに思います。天皇さん、十字架の血によってお一人お一人を覆い、私たち一人一人の体と精神の癒しを与えてください。あなたが生きて働き、素晴らしい技を成してくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって命ず、病の霊よ、私たち一人一人の体と精神から去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、病よ、今すぐ私たち一人一人の体と精神から去れ。イエス・キリストの御名によってお一人一人の体と精神命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。お一人お一人の家族精神に癒しを宣言する。なんか言葉が激しくなっていて、ちょっとそれを気にしている人がいます。ちゃんと悔い改めて変えていきなさい。そうすることによってですね、イラつきはなくなってきます。天皇様、どうぞ豊かに導き、目が悪い方がいらっしゃいましたが、そこに主が触れられています。目が癒されました。感謝して受け取ってください。肩と首が悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。腰が悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。腰がちょっと違和感を持っている方がいらっしゃるんですが、そのままにしておいています。ちゃんと病院って対応していきなさい。そうすることによって癒しがなされます。しかしそのままにしておくと、それはですね、もっと悪い状況になります。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の家族精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の豊かな交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。
はい、どうもありがとうございました。